それでは聖書を開いていただきたいと、こういうふうに思います。ロマ書の15章を開いてください。13節ですね。はい。313ページです。お読みいたします。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように、今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、7月にですね、木原牧師もいらっしゃいましたけど、パトモスチームが行きました。そのビデオがありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
贈られた子羊、主イエスキリストに、常しえに栄光。アーメン。贈られた子羊、主イエスキリスト。
聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。
生まれた
ます。いつも7月にですね、ヨハネが黙示録を書いたパトモスに私たちはチームを送ります。これは非常に重要なチームなんですね。どうして重要なのかと言いますと、主の十字架には2つの飯があって、それは週末の時の飯と週末におけるリバイバルの飯と、この2つあるんですね。でこの週末の飯ですね、でパトモスに行って祈り込むことを通して、さらに、週末の事柄 を知りですね、週末に備えるというね、これが一つ大きなポイントとしてあります。ところがですね、今年はちょっとパドモスに行くかどうか迷ったんですね。迷ったっていうか、見心じゃないかもしれないと思ったんですね。それは一言落ち着いたんですね。黙示録の本が書かれて、そして一つの区切りでかなというふうに感じたんですね。それで違うところに行くのかなと、こういうふうに感じたんですが、神様はね、固くパドモスって言われたんですね。景況まで。でそしてその中でちょっと言われたのは何かって言いますと、今まではですね、週末のために祈り、週末のことについて知り、そして備えるってね、そういう時だったのが、今黙示録の7年間には入ってないんですが、実はもう週末の私たちの、その飯の中に入ったっていうね、そういう感じを非常に強く持ちました。そしてね、特に私たちはトルコ航空を使いましたから、7月15日にトルコにトランジットで行ったんですね。そこでクーデターに、遭遇いたしましたですね。でこのクーデターは、大統領に対して軍の一部が反乱を起こしたんですね。でもちろん大統領の後ろに軍がいますから、要するに軍対軍になったわけですね。すごい危険な状況になったんですね。で280数人が殺されました。そしてですね、私たちのいた国際空港がその舞台になっちゃったんですね。そうだったんですね。それで、上空にはジェット戦闘機が飛んでましたし、それから、CNN によればですね、空中戦やってたっていうことをね、聞いてますし、民衆が集まって、それから反乱軍が戦車を出してきましたから、その戦車に向かってね、石投げたりしたんですね。それから、砲撃とか爆音とかして、そしてですね、それが音がするんじゃなくてね、空港全体がダラララってくるんですね。だから、あ、空港がね、砲撃されたなとかね、爆発したなと思うんですが、見るとないんですよね。だから多分そばに落ちたんでしょうね。そしてね、領事館の人が来て、日本領事館の人が来て言うんですよね。なんて言うのかっていうと、何が起こるか分かりません。で、爆発が起こったら身を伏せて自分を守ってくださいと。ガラスとかなんかが飛んできたとしたら怪我しないようにってね、こういうふうな状況だったんですね。ですからつまりいつ死んでもおかしくないような、何が起こるかわからないような、そういう状況だったんですね。ただ日本人ってのは面白いですね。集まってくるんですね。で我々は21人いたんですけど、1人2人の人がね、そばに寄って言うんですね、一緒にさせてくださいとかなんか言ってね。で最終的には36人50名ぐらいいたうちの36人は一緒にいた、ね、そしてその中の一人はこう言っておりましたね。何かというとね、生きて帰れたら、だからもうそういう緊張感なんですよね。今度は人のために生きようとかなんかで、なんかいろんな事件に遭う事柄に関してはね、主が言われていることは、いろんな事件にあなたと会いますが、それを通して世の終わりが近いことを教えようってね、こう言われてるんで、確かに再臨が近いなっていうことを教えておられるなって、こういうふうに思うんですが、ちょっとね、今までとわけ違うんですよね。なんかね、頬を張られて、今はもうこの時代ですよって、もうすぐこういうことが起こる時代なんですよ、時代が変わったんですよってね、こういうふうにね、言ってるってことを非常に強く感じました。まあ、ともあれ、準備と祈りの時は終わってですね、まだ観覧時代になってませんし、ね、まだ再臨までちょっと間があるかもしれませんが、しかしもう本格的なそういう時代に入ってきたということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日は御霊に属する体についてです。7年間の観難時代の真ん中、 3.5 年目に軽挙が起こります。軽挙の時にクリスチャンは御霊に属する体に変わり、空中にパッと引き上げられます。同じくそれまでに死んで天にいるクリスチャンも御霊の体が与えられます。御霊の体とは、第一コリント15章によれば、私たちの体は血肉の体と言います。キリストも私たちのように血肉の体を持っておられましたが、蘇られた時御霊に属する体に蘇られました。キリストの復活後の記事を見ると御霊の体の特徴がわかります。キリストが蘇られた時、弟子たちが会ってもわからなかったことから、容貌が変わる。戸を通り抜けたり、弟子の前から消えたように瞬間移動か消えることができる。オリーブ山で天に登ったように空中を飛べるなどです。さらに第一コリント15章42節から50節に、血肉の体と御霊の体の対比が出てきます。血肉の体とは違い、朽ちない、つまり年を取らず衰えない栄光の体、強い、天上の形、神の国で生き、神の国で生活できる、めとることも嫁ぐこともないとあるので結婚はないと思われる。それではいつ御霊の体になるのでしょうか。御霊の体に変わることを復活と言います。復活は軽挙の時、地上再臨の直後、そしておそらく千年王国後の3回と思われます。私たちは復活によって完全な体、すなわち御霊に属する体となり、永遠の生活に入っていくのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございます。体のことを捉えておくのは、私たちのクリスチャン生活にとってですね、重要な事柄であるということを思います。ですから、どうぞはっきりとね、どういうことなのかっていうのを捉えておいてほしいんですが、私たちが生きている間に与えられている体、この体ですね、皆さんの体、これを血肉の体と言います。で、この血肉の体の特徴は、年取って滅びてしまうと。それからもう一つ、御霊の体っていうのがあるんですね。その御霊の体との比較上、弱い、天で生きられない、それから機能的にも御霊の体に比べて、弱いと、こういうような特徴があるんですね。そしてですね、死んだらこの血肉の体はなくなります。ですから死んだらどうなるかっていうと、霊の形でですね、天に行くということになります。だから天国にいる方々ね、平牧師とか菅牧師とか三木牧師、霊です。霊っていうのは体がない、だから一時的に体がない状態になりますですね。じゃあいつ体が与えられるのかっていうと、それはですね、軽挙の時なんですね。で、この後、7年間の観難時代がやってきます。まあ、近づいてますね。で、その 3.5 年目に軽挙が行われます。で、これはクリスチャンがですね、大観難の素晴らしい中に入らないように神様は天に携え上げてくださるわけですね。しかし全ての人が軽挙されるわけではなくて、軽挙されない方もいるので、なるべく皆さん軽挙されますようにね。そしてね、軽挙の時に天国にいる方々ね、これに御霊の体が与えられます。それとともに軽挙される方々、一瞬にして、御霊の体に代わり軽挙される、こういうことになります。ですから軽挙の時変わっていくと。で、軽挙されなかった方は殉教しますから、この方々は再臨の時御霊の体に変わると、こういうふうに思っていただきたいというふうに思うんです。ですから私たちは今血肉の体がありますが、まあおそらく軽挙の時に、御霊の体に変わると。で、この体の特徴はですね、乳歯と影響歯みたいなもんで、乳歯っていうのは子供の時のとりあえずの歯で、永久歯によって一生生きますよね。それと同じように、これは今生きてる間の体であって、永遠はですね、この御霊の体 によってですね行われるということですね。だからこっちが本物であるぞ、ね、そしてこっちの方が機能が強いんですね。年取らない、死なない、天で生きられる、それから強い、あの血肉の体に比べてね強い、そして機能が違うと、これが起こってきます。そして、パウロがですね、この古い体を脱ぎ捨てて新しい体を着たいって言ったのは、古い体は血肉の体、新しい体は御霊の体とですね、これを言っております。そしてですね、御霊の体に変わった人がねお一人だけいるんですね。それは誰かというとキリストです。それはあの十字架にかかられて亡くなられた時、これはね血肉の体で亡くなられたんですね。ところが復活された時に御霊の体になってるわけです。それで御霊の体の特徴として要望が変わるってことがあるので、マグダラのマリアとか弟子たちはあのキリストを見てもわからないんですね。で私あのクリスチャンになった頃はこれが不思議でどうしてなんだろうと思いましたけど、これは御霊の体に変わったから分からなかったんですね。そしてキリストはですね、壁を通り抜けて弟子たちのところに来てますから、この体は壁を通り抜けられるっていうのが分かるんですね。あるいは弟子たちの前から突然消えてたりするから突然消えることができる。それから、天に昇ってたから天に昇れると、つまり機能が違うんですね。そしてですね、キリストのことを初穂って言うんですね、まあ、なんか初穂って人もいましたね確かどっかに、これは初めての穂で、それは何を表すのかって、初めて御霊の体に変わったってことを表すんですね。であとは誰が続くかっていうと我々が続くと、こういうふうになります。それでこの中で一つ表していることがあるんですね。それは何かというとね、御霊の体は本格的に強い体です。血肉の体はとりあえずの体ですね。それで今生きてるっていうのは特別な祝福がありね、特別な意味があるから、まあ、一生懸命皆さんやってくださいしかしね、この後の永遠がさらに素晴らしいってことを言ってるわけですね。さらに優れた、その世界があるっていうことをね、ここで言ってるっていうことをね、どうぞ覚えておいてあのいただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、ある方がこういう質問してきたんですね。それは何かっていうとね、軽挙が怖い、ね、どうして怖いのかというと軽挙されるかどうか分からないと、ね、まあ、多分危ないと思ってるんでしょうね。だからね、軽挙は恐ろしいってこう言ってきた人がいるんですが、軽挙はね、あるポイントさえしっかり覚えておけば必ず軽挙されるんですね。これをね、しっかりと覚えておくというのは重要です。そしてですね、何がポイントになるかって言いますとね、立法とね信仰なんです。で、立法に関してあの特に書かれているのは旧約聖書で、信仰に関して書かれているのは新約聖書なんですが、立法は信仰に至る前段階なんですね。ですから信仰が中心なんですね。これが中心なんですね。で、立法っていうのは何を表すのかっていうと、自分の力で神の掟を全うするとしようとすること、これ立法です、ね、信仰っていうのはそれができないから神様助けて、神様やってって言って神様がやってくださったことに信頼すること、これが信仰です、ですね。そしてですね、謙虚っていうことを考えるときに多くの方々は立法的に考えます。立法的に考えるというのはどういうことかって言いますとですね、例えば、謙虚の試験があるとしますね。100点満点だとすると、まあ、合格点70だとすると、ある方は自分は80だからもうクリアしたと思うんですね。で、ある方は自分は60だからあと10点、もうちょっと頑張ろうと。ある方は自分が10点20点だからここに行けるかなとこう考えるわけですね。で、これは立法的な考え方なんですね。で、この考え方じゃないということです。この考え方じゃないということですね。で、まあ、我々は本能的に立法的な考え方をする傾向があるのでね、これではないと思ってください。じゃあどういうことなのかっていうとね、ルカの18章に書いてあるんですね。パリサイ人と、それから主税人の話が出てるんですね。ここに一つはっきりと出てきます。パリサイ人は言うんですね、私は自分の意思をやってます、 この立法をやってます。この立法をやってます。この立法をやってます。この立法をやってますって言うんですね。でもね、ここで大きな間違いを含んでます。なぜ間違いを含んでるのかっていうと、聖書では立法をやることによって分かるのは自分と私たちが罪人だって分かる。つまり立法ができないっていうのが分かる。だから彼立法できてないんで、本当は。ただできてますっていうのは表面的なことですよね。だから本当はできてない。ただ表面的にはそういうふうに彼は思い込んだって言うんですね。で最後に言うんですね、この主税人のようでないことをありがとうございますってこういうわけですね。そしたらね、主税人は何と言うかっていうとね、この罪人の私を憐れんでくださいってこう言うんです、ね、でこれで見てますとね、面白いことが出てくるんですね。パリサイ人は立法を全うしてなかったに、全うできてなかったにもかかわらず、ただ形としては できてるわけですね。この罪人はできてないわけですね。じゃあどっちが義と認められたかっていうとね、この主税人なんです、ね、どうして義と認められたのかっていうと、パリサイ人は立法だったんです。主税人は、ね、信仰だったんです。だから皆さんね、信仰信仰、つまり主税人の信仰をね、細かく言うとこういうことなんですね。私は自分では何もできません。しかし神様だけが助けることができます。神様助けてください。あなただけが私を義とすることができますって言ってるんです。この叫びはね、でこれが信仰なんです、ね、で、じゃあどうしたらいいかって言いますとですね、信仰を中心にするんですね、対応をね。で、目を覚ましてなさいって言ってるから、日々やられるといいと思うんですが、まず、敬虚されるように祈る。ね、祈るのは信仰です。が、敬虚に条件があるから、敬虚の条件を全うできるように祈る。これは信仰です。いいですか？神に聞き従う。これは立法を行うんじゃないですよ。聞き従うと。で、罪があったら悔い改める。ね、これを毎日やる。こうやるとね、より行動的には確かなものになっちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、確かなものであったとしても なかったとしても、これは信仰の対応をとっているので、これは義と認められます。で、敬虚されるということをね、覚えておいてください。ですから、信仰がポイントであるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、イスラエルチームの動画を。
イエスはパンを取り、祝福しの力を書き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。
Thank you. 自分でね、つけてくださって。
何でも言ってくれる。
60人全員は同じくらいとは無理ですと、はいはい、かなりバラバラになりますと言われて、
はいはい、ない
っけ、
あの歩みとして重要なポイントですね。年度のスタートをイスラエルからしなさいということで、まあ、イスラエルからするということとともに、あのイスラエルって特別な国なんですね。神がアブラハムが信仰の歩みをしたことによって神が建てられた信仰の国ですね。そしてイスラエルを通してですね、世界の動きは動き、イスラエルを通してですね、神様の霊的な働きは進んでるんですね。特別な臨在とまた祝福があります。またイスラエルに行くことによって、ね、特別な恵みを受けると。で、私もイスラエルに行きなかったんですね。じゃあ何で行ったのかというと、予言でね、行きなさいって言われたんですよね。それでね、イスラエルに行ったんですね。で、まあ、その時に感動したのは、こういうような派遣は一生に一度ですって私言われたんですよね。そしてまさにね、バックパッカーみたいに一人行ったんですね。でこれはね、一生に一度でしたね。で、主を崇めました。私の人生をね、知ってるなと思ってね。で、その時言われたんですね。何と言われたのかってね、シナイ山で使いなさい、ね、これから技を起こしますってね。なんか分かんないけど、シナイ山登っててやったんですね。そしたらね、そこから主の十字架の働きがね、いろいろ始まったんですね。で、特別なことでした。そしてガリラヤ湖行って非常に感動してですね、で、私思ったんですね、来たいと、またね、その初めは思ってなかったけど、でもね、人間的に考えてみて、ちょっとね、一生一度来れるかどうか分かんないなと、こう思ったんですね。で、皆さんの中にもね、お金がないとかね、都合がつかないとかいう方もいらっしゃると思うんですがね、何度も言ってますがね、プロミスにはいかないでください。またプロミスかとか言ってね、借金して海鮮に行くのは見心ではないので、お金が与えられて行くっていうのはね、もちろん見心ですから、それとともにね、上司を殴り倒さないで、交渉はね、必要ですけども、どうぞ喧嘩をしないようにしてください。でね、祈りがね、これは聞かれるんですよ皆さんね。私ね、祈りがこんなに聞かれると思いませんでしたね。で、日本に帰って10回行けるように祈って、10回行けるようになったって人の本を読んだから、私も祈り始めたんですね。まあ、最初10回、ただ皆さんに言いましたけど、私欲が深いからですね、10回だと10回で終わるなと思ったから20回にして、20回にしたら、20回だと20回で終わるなと思ったら30回にして、で40回にして、で50回以上、ね、50回以上だと上がないわけだからねいくらだっていけますよね。そしたらね、調べてくれる人がいて言ってました。私がね、今までイスラエルに行った回数は33回か4回だって、多分ね、最初の 1,2 回入ってないんじゃないかと思うんですよね。おそらくね、死ぬまでに50回は行くだろうと、こういうふうに思うんですよね。そしたらね、この間皆さんに言いましたよね、何を言ったのかっていうとね、4月に来た時ね、で私のチケットって、ね、いつも格安のエコノミーチケットなんですね。松添さんとは違うんですね。あの人ファーストクラスでね、現金で買ってるから。でね、それまで4回ファーストクラスになったんですね。今年ね、そういうふうに神様が働いてるんですね。そしたら、その前に、その次に来てね、7月の時に、多分ね、9回って言ったと思います。9回乗ったんですよね。どうして乗ったのかというとね、祈りなんですね。ところがね、今回イスラエル行くんですね、4回ね。 そしたらね、うちの係の方が飛行会社を押して、あの秋元牧師腰が痛そうだからファーストクラスにしようという押し込んだんですよね。そしたら4回ファーストクラスになっちゃってそして皆さんね13回、でこれ、ね、数が悪いなと思ってですね13回ね、それでね2回乗ったんですね。デンバー行くときと、ね、ニューヨークから帰るとき2回ともファーストクラス。それでね皆さんね15回ですよ皆さんね。で皆さんね祈り、そしたらねパトモスチームで2人ファーストクラスになった。で一緒に行く人がファーストクラスになるなんてほとんど全くないんですね。でね多分ね祈ったぞこいつらと思ってちょっと聞いたらね皆さんね祈ったんですよ祈り。でね祈りはね強力な恵みですよね恵み。それでね私長崎に来たのが海外旅行みたいなもんだったから、で来た時にね感動したんですよね。それでね最初はね5回ぐらいから始めた。5回長崎に行けるように、で次に10回になって、次にね20回ぐらいになったのかな。最終的にね100回超えて行けるように。で皆さんね私ね100回超えちゃったんですよ。超えてるんですよ、はるかに。祈り。そしたらねてるちゃんがね調べてくれた。何回行ったかってね、アメリカ、私ねアメリカ最初に行った時にねすごい感動したんですね。それでね最初3回ぐらいから始めたかな、3回ぐらい行けるようにって、ついに10回行けるようにって言って、で20回行けるようにって言って、で最終的には100回以上行けるように行ったんですね。そしたらね大体130回かな、130数回行ってるってことね。で皆さんねこんなに行けるようになると思いませんでしたね。それ何かというと皆さん祈り、祈りはね強力な力です。そしてね望むものは勝つって、なんか変なこと言ってた人もいましたね。フェラーリってすごい車があるんですって、高い。でフェラーリを買う人はね全く可能性がなくてもねいつもねウィンドウに行ってね、そのフェラーリのところに行ってね見てね触って、そういう人が買うんですって悪霊でもそのように答えるだから皆さんね祈るっていうことはね非常に重要なポイントであるっていうことをね覚えておいて、いただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですが、ここで、望みの神って書いてあります。でこれはですね望みを与える神なんですね。で神様はですね私たちに望みを与えてくださるんですね。で問題はですね実はね望みを持ってる人と持ってない人って違うんです。聖書にも書いてありますよね、幻のない民は滅びる、ね、もう一つの訳では欲しいままに振る舞う、つまり神の望みのない人たちは欲しいままに振る舞う、そしてね、違うって言ってるわけですね。そしてね私たちが生活をするときにいろんな問題が起こります。困難が起こったり失敗が起こったり病気になったり、あるいは人間関係の問題があったり、そして皆さんはねその期中に、いらっしゃると思いますし、まあ、たまたま今大したことない人もいるかもしれませんし、大したことのある方もいらっしゃるかもしれませんね。でその時にね望みを持っているか望みを持っていないかって違うんですよ皆さん。ちょっとね驚いたことがあるんですね。うちのね橋本さんっていう人がいるんですね、橋本牧師。で橋本牧師の特徴はね一番最初から言う、私ね橋本牧師なんで来たのか分かんない、 まあ、ママ氏いらっしゃったんですが、ママ氏から我々が教会独立した時に来られたんですよね。特に関わりがあるわけでも なかったし、絶対ママ氏にいる人だと思ったらママ氏に来られたんですね。で今80数歳かな、ね、まだ90にはなってないね。パトモス行ってたでしょ。あのすごいんですよ。この間ね、日曜日、あの、まあ、あの日曜日にいろんなところに奉仕に行く人はね、あの安東教会においては礼拝出てから行くんですよ。で第一礼拝に来られてね、小山って小山ってとこ行ったんですよ。小山って栃木県新幹線乗って行く。で何しに行ったのかってね、そこでねコンサートやってんですよ、ね、コンサートとお話とあの宝石となんとかっていうチームかな、なんかわかんないけど。それやってきてね、そしてねどうしたのかっていうとね、行った人はね大体戻ってこないといけない。安東教の場合、安東教のやり方は知っといた方がいいですよ。朝から晩までいないとダメなの。ね、そしたら皆さん夜帰ってきてるんですよ。それで第7礼拝に出て、そしてやっててね、よくやるなと思ったんですね。ビジョン持ってビジョン持って、あの最近ですね、モーセだって80歳ね、もうそろそろ引退っていう人が多いんですね。でも皆さんね、80歳っつったってね、あのビジョン持ってる80歳とね持ってない80歳全然違うから。逆に言えばね、20歳だって皆さんね、ビジョンのない20歳とビジョンのある20歳って皆さん違うんですよ。皆さん、ね、なんとなくビジョンのない20歳って80みたいな感じじゃないですか。そしてね、明らかに神様は言ってるんですね。この神様の夢、神様の望みっていうのは重要なポイントであるってことね、こう言ってるんですよね。例えば、器なんかみんな見てるの一つ分かりますよね。何が分かるかっていうとね、持ってるんですよ、夢を持ってるんですよ、神からのものですね。その人たちが大したものでなかったとしても、まあ大体大したものでない人たちが選ばれてますけど。ね、ところが違うところがあるわけですよね。神からのもの、これを受けているかどうかですね。そして私たちはいろんな問題に出会いますけど、その問題に出会った時に神様の望みを持っているのかどうか、ね、単に流されているのかどうか、これはね大きいんです、皆さん。そしてね、神様の望みがあるときに何が起こるかというとね、皆さんね、望みを持っているものに災いが起こるんです。例えばさっきファーストクラス行ったじゃないですかね。私ファーストクラス、おそらく皆さんよりもね願望が強いと思いますよ。あの望みを持ってると思いますよ、具体的にね。で、あのパトモスで2人入ってきたのは、ああ自分もやってみようって言って望み持ったからですよ、具体的にね。だから皆さんね、望みを持っているかどうか、これはね大きいのですね。ライホンとボンケンは非常に大きな働きをしましたね。で、20世紀最大の伝道者とかなんかも言われてません。ビリグハムもそうやれてるけど、でもライホンとボンケンの方が一回に集める数はね多いでしょうね。でも最初にクルセドやった時にアフリカで8人しかいなかったって言ったかな、6人かな、それしか言えなかったってね。しかしね、言ってるんですね。しかし我々には何もなかったけど、でもあったって。何かって、予言を通して示された神様の望み、それがあったってことを言ってるわけですね。で皆さんね、問題でね人が疲れ果てるわけじゃないんです。問題にがあって望みがない人は疲れる。皆さん、問題があっても望みのある人と普通違うんです。皆さん、あの神の望みを持っている方っていうのはね違うんです。そしてね、 神の望みは何を言うのかっていうと、問題の解決を言うわけじゃないんですね。その問題を通して神の最善が現れるって言ってるわけです。神の最善が現れる。だから皆さんね、皆さんの周りにある問題とか病気に関して望みを持ってますか、ね、さっき発音の人が言いましたけど、発音の人統合失調症が癒されたわけでしょ、ね、で発音の人統合失調症が癒されたから望み持ってたわけでしょ。神様が統合失調症を癒してくださるってね。あれ望み持ってないと同じですよ、ね、変わってないと思います。発音でね、それで、発音ってクリスチャンネームもらいましたなんて今頃言ってませんよ。落ち葉ですとかなんか言ってるのは神の望み、それとともにですね、ご自分と、ご自分の人生に望みを持っているのか、これです。人間は計算しますよね、例えば自分の能力がどうであって、自分が何ができて何ができなくて、お金はどうであって、健康がどうであって、そうすると自分の人生はこのくらいになるかなと、ね、それの望みじゃないです。ソフトバンク勝つかなとかね大谷病気になれとかねで皆さんね、それは望みじゃないんですよ。で願いではあってもね、望みじゃないんですね。それで皆さんね、でも望みを持つ者に技が現れるんです、ね、でね、つまり何を言ってるのかって言ったらね、神の御心ですよね、そこにおけるですね。で皆さんね、ご自分に神の御心を、そして人生に神の御心の望みを持っているかどうかということです、ね、もう早く死んで天に行きたいで、そういうんじゃないですよ皆さん。だって皆さん天に行ったって天忙しいんだからね。だってね、より強力な体になるってことはどういうことですか。夜に寝てろっていうことですか皆さん。働けってことですよ皆さん。だって聖書にも書いてあるんじゃないですかね、タラントに、忠実だったらね、銃の町を任せようとかなんか言ってるじゃないですか、ね、そうなると比較してみるとね、一つのタラントに忠実だったら銃の町、あるいは一つの町でもいいですけど、明らかに働きが拡大してるじゃないですか、ね、マーニさんも言ってましたよ、天国忙しいよってだから土地取ってちょっと疲れてきたから早く天国行きたいっていうのは、それは考え方が間違ってます。あれと一緒、何と一緒かっていうとね、死んで楽なとこ行きたいって言って地獄行っちゃうのと死んだら地獄ですよね。だからちゃんと生きて神と共にいないといけないね。でこれなんですね。そしてね、この望みがあるときにとんでもないことが起こってくるわけですね。例えばダビデを通して神の素晴らしい技が起こってくるとか、ギデオンを通して素晴らしい技が起こってくるとか、そして皆さんを通して素晴らしい技が起こってくるとかですよね。そしてね、リバイバルの一つの特徴はね、望みなんです。望みなんです、ね、でリバイバルにあんまち用いられないという一つの特徴は望みはないんです。望みはないんです皆さん。信仰の歩みっていうのはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。そしてですね、それは私たちの力とか能力とかそういうものをはるかに超えています。どうして超えてるのかというとね、皆さんが努力して望みを全うするっていうことではなくて、皆さんを通してね、神の力が現れる、神の祝福が現れるってことですね。で皆さんもね、そういう事柄を体験している方々は多いですよね。そしてね、それがね、永遠に続いていくってことなんです。 永遠の価値を持って永遠に続いていくということがね、起こってきますよね。例えば、まあ、皆さんもご自分を分析されるといいと思うんですが、自分で考えてみますとね、何がどう動いてるかって考えるときに、明らかにね、考えられない事柄が起こってきてるってことを思います。それはね、神の技が起こるからですね。例えば、私アメリカに135行ってるんですね。そして、イスラエルが33回34、それから、ヨーロッパも、ね、すごいって、ヨーロッパは数えない、ね、南米は5回ぐらいかな、もっと行ってるかな、アフリカもっと行ってるかな、行ってるんですね。それでね、おそらく海外選挙に関しては私が1位か、奥山みのん先生が1位、みんな奥山みのん先生知ってるけど、私肉薄してるか超えてるかですよね。で、だから海外選挙いっぱいやってるね。来週も海外選挙に行きますね。で、その時にちょっと思うのは何かというと、皆さん英語できる人、一人しかいないの？あ、誰か言ってなかった、さっき私のところに来て英語で用いられるようにってね。海外選挙では英語は最低なんですって。英語ができないとダメなんですって。英語ができてやっと最低をクリアということなんですね。それでね、私ね、英語ね、まあ、できないっていうよりやらないそうなんですよね。でも皆さんね、私ね、主に希望を持ったので、ね、主が働いたんですね。そしたら皆さんね、英語のトップのね、トップの宣教師と二科学する側の国行ってる。私は地下教会でも奉仕しましたし、ね、大きいところでは万の教会で奉仕してます。で、1000万人のテレビ宣伝もやってるんですね。そしてね、奥山先生、インドネシア選挙だったんですけど、インドネシアで一番大きな教会なんですね。奥山先生はそこで奉仕してない、5万人の教会、私奉仕してるんですよ。奉仕してるんですね。あ、でもね、そこの奉仕の開かれ方がまた普通じゃない。何が普通じゃないかって言うと、久保田君っていうのがいて、非常識の賜物をね、存分に使ったんですね。ちょっと考えられないことをやったんですね。で、インドネシアに示されて、我々がインドネシアに、ね、行こうと、でも関わりがないからどうしようかなと思った時に、久保田君が手紙書いたんだ。インドネシアのクリスチャンで一番有名な人に。でね、1日ね、500ぐらいのメールが来るって言って、そうそうそう書いたんですね。それなんで書いたのかっていうと、つきましてはインドネシアに選挙に行きたいと、セットアップしといてくださいと知らないんですよ、こっちは。ね、しかも有名な人でしょ。ね、私ね、どうしてセットアップする気になったかと思ったんですね。そしたらね、言ってました、聖霊が導かれたからって。その人にセットアップしてもらったんですよ。そうですね、向こうで一番有名だから言ってきたんです。どの教会で奉仕したいですかって言うから、世界アジア第2位でインドネシア最大の4万人の教会と、イスラムで殉教者が出た教会と、この2つって言ったんですよ。そうですね、その2つね、紹介してくださって、で、私やったんですよ。で、その時にね、神の働きっていうのは私たちの能力とか力ではなくて神の技が現れるので、ちょっと私たちには考えられないことが起こってくるとですね。たとえ能力に欠けがあろうとも、そして力がなかったとしても、主の、働きは違うということなんですよ。そしてね、皆さんね、この、望みを持っているかどうか、これはね、重要なのですね。それでちょっと思ったんですね。何が思ったのかというと、これ御言葉をくれたのイレイ・コラマさんという人なんですね。私の知ってる限りです、ね、最高の預言者ですね。サダ牧師は知ってますよね。 そこ行ってましたよね。でね、イリー・コラムさんね、今心臓悪いんだよ。10年前に心臓の手術して10年持つって言われたんですね。もう10年前なんですね。でおかしくなってるんですね。それで手術しようとしたらもうできないって言うんですね。手術したら死ぬってね。それでね、今ルーマニアいるんですけど、アメリカに行って、そしてセカンドオピニオンを聞いて OK だったら手術して心臓をね、またやってもらいたいと、こう思ってるらしいんですが、そう言ったらルーマニアのお医者さんが言ったんですね。アメリカ行ったらもう帰れませんよってこう言ってたんですね。ですから、どうぞお祈りくださいますようにお願いします。そして、まあ、入江さんとはしょっちゅう連絡取ってるんですね。で、そしたらね、見事がくれたんですよね。で、私はちょっとキーに思うのは、見事がくれたなんて一回もないんですね。で、昔ね、予言してくれたこともあるし、こっちも一二の予言したこともあるし、そういうのは昔あったけど、最近は連絡取ってもね、そういうことは全くなかったんですね。で、これがこれなんです。ですから、まあ、これ以降ね、元気になってバンバン動くようになったとしても御言葉はくれないだろうと。だから唯一の御言葉ですよね。で、その中でね、望み、主の望みで、皆さんね、主の望みを失ったらね、もういい、早めに天国行ってね、それで待っててください。で、皆さん、主の望み、そしてね、主の望みを通して、実はね、私たちに本当の人生、本当の人生というのは神様が共にいらっしゃり、神様は私たちを通して働き、神様が栄光を表される人生、そしてね、神様が栄光を表される私たち自身、そして神様の素晴らしい御業が現れる働きが起こってくるということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、どうぞ人よ人のうちに豊かに働き、サインご御言葉を御業を表してください。握っている言葉があって、それに立ってたんですが、やや退いた方がいらっしゃいます。これは進んでいくように、そして進んでいくときに何か視界が急にパッと開ける出来事が起こります。そして、状況が一気に変わります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご御言葉を御業を表してください。守護神の豊かな働きを表してください。なんかこう、ご自分に自信のない方がいらっしゃいますが、主が与えられた言葉があります。それがなんかふわーっとなってますから、再びそれをしっかりと握り、それを見ること、そしてそれが真実であると主はおっしゃられています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご御言葉を御業を表してください。主の御心を求め、主の御心に従うことによって確かな土台の人生を送れる方がいらっしゃいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しの祈りをしてください。天の様、あなたがこの場にいらっしゃることをありがとうございます。お人お人の体を精神で癒しを行い、行ってください。イエスキリストの御によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御によって目指す、お人お人の体を精神が病の霊をさい。イエスキリストの御名とお一人一人の稼働精神です。癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。イエスキリストの御名とお一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。ちょっと目の悪かった方が癒されました。頭痛の方が癒されました。首と肩が痛かった方が癒されました。イエスキリストの御名とお一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アメン。